こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうあっという間に4月になりまして、街にはフレッシュパーソンが溢れております。
なるほど、
ちょっと言い直しましたよ、ね。はい、フレッシュマンっていうとね、またなんかいろいろありそうですから、フレッシュパーソンがね、フレッシュピーポーが溢れておりますが、
はい、
そんな4月、初週ですので、今月もですね、ゲストを、呼んでおりますので、早速呼び込みたいと思います。
はい。
はい、ということで、おっさん FM2024 年4月のゲストは、元ハテナスタッフのキヨシックさんです。キヨシックさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、キヨシックです。よろしくお願いします。
はい。意外と元ハテナスタッフですって紹介するケース、割と少ないですよね。
これそうですね、肩書きとしてこれを使うのは多分初めてからと、
かもしれない、
しますね、
意外と、
うんうん、そうなんですね、うん、
その紹介の時にハテナで一緒にやってましたよっていうのは補足する人は いますけど、うん、キヨシックさんって何年から何年までハテナでしたっけ？
2015年から2021年の6年間ぐらいですかね。
6年間ぐらいですか。6年
ちょっと、はい、
うん、
そうそうそう、結構ね、6年間一緒にやっていて、はい。なんか、キヨシックさんのチームはいつも楽しそうだなと思って
。ああ、そういう感じですね。
そうそうそうそう。うん、なんか、いいんですよ。なんか、すごいね、ノリが楽しそうなノリを醸し出してて、いいなーとか思いながら見てましたけどね。はい、
キヨシックさん、ハテナ時代ではどういったポジションだったんですか？
最初はですね、ブックマークのサブディレクター、ディレクターみたいなのをやって、で、その後、プロデューサーやって、
うん、
そのあたりですね、ゲーム方面のやつのディレクターやって、
なるほど、なるほど。
はいはい。で、最後はなんか、もうちょっとそのプラットフォームっぽいところのマネージャーやって、
うん、
終わりみたいな感じですな。
そうなんですよ。まあ、ハテナブック、あれ、あの話はしてもいいんでしたっけ？アットハテブの話はしてもいいんでしたっけ？
大丈夫でしょう。はい。
ああ、
はい、
そうだそうだ。
そうそうそう。ハテナブックマークの、ディレクターとして入社していただく前は、
うん、
そのハテナ、もともとね、その個人でアカウント作って、アットハテブっていうアカウントを作られて、ね、そうそうそう、ハテナブックマークの、うんうん、その、ホットエントリーとかをこう、ツイートするみたいな、それがすごいこう、人気で、フォロワーもたくさんついていて、うんうん、で、それを、こうね、ハテナに、こう、譲っていただくみたいなアカウント、譲渡の儀式みたいなのをやってましたよね。
やってた。
譲渡の儀やりましたね。はい。
うん。
胴上げを。
あれ何年ぐらいですか？
あれ2010、ちょっと待って、ブログに書いてあるんで、ブログを見ましょう。
あ、ブログに書いてある。2000、いや、そうそう。ご入社の前にそれがやっていただいて、っていうのがあって、すごいなんか盛り上がってましたね、社内でも。
うん。うん、あれ、一回さ、僕がディレクターしてるときにさ、エアリーダーさん経由でさ、そういう話をいただいて、いや、それは大変ありがたいなと思って、こう話を上に上げたら、別にいいわ、みたいなこと言われて。
嘘
そうです。聞いた聞いた。
それで、
聞いたエアさんから。
すげえなんか、うん。すげえなんか、そこで、しょんぼりしちゃって僕。あ、そっか、みたいな感じになって。
あ、そうなんだ。
うん、一回ね、あったんですよ、最初に。
へー。うん、それ知らない。
そう。
知らない話です。です
うん、で、僕多分辞めてからなのかな。
そうかも。
うん。
そうかもしれないですね。そうかもしれないですね。今見たら、2013年って書いてありましたね。
うん、2013年だと、2013年、そうですね。僕は6月に辞めてるのか。だからちょうどその辺
ぎり。ちょうど。うん。
うん。
うん
うん、だからなんか、ああ、そうなんだ、みたいな感じの気持ちになったのを思い出しました。今。うん。
キヨシックさんは、まあ、今回ね、我々、こう、ゲストに呼んだんですけど、普段、ポッドキャストって聞かれてます？
ポッドキャスト、そうですね。古典、まあ、みんな聞いてると思いますけど、古典ラジオ。
あ、古典ラジオね。
まあ、
古典ラジオはね、
聞いてますね。ジムでトレーニングしてるときにずっと古典ラジオ聞いてるみたいな。
あ、へぇ。
へぇ。
まあ、古典ラジオ、だってアップルポッドキャストのほら、1位をずっと、ね、人気のところにずっとこう、いて、やっぱ内容も面白いし、ね、我々、
なんかこう身になる話だよね。
身になる話ね。
そうそう。僕ら
そうですね。身になる話ですね。
身になる話してないからね、基本的に。
まあまあ、別にそれは、それは。
いや、我々もやっぱウェブ3とかについて喋んなきゃいけないかもしれないですね。
いや、でも。
今から。
おっさん FM あれじゃないですか、その、リスナーに藤原博先生がいるっていう、その、
ああ。
ものすごい強い、そのプレゼンスを持った、もう、アニメ化をした。
この間対談して、知ってましたもんね。あの、イベントでリスンの。
はい。あの、なんなら週末ちょっと、あの、お会いしてサインもらってきました。
すごい。いいなぁ、そう。私はその。
キヨシックさんは藤原博先生のファン。
あ、そうですね。あの、会長アンメイド様は、その、普通に連載中から読んでました。
おー、なるほど。
そうなんですよ。
そうなんですよ。なんか、そうなんです
よ。なんでなんと思って。ダメじゃないですけど、
そう思うと思いますよ。なんでしょう。それはそうなんですよ。僕もなんでなんて思ってますから。そうそうそう。いや、なんかあの、あれですよ。それこそ近藤さんのやってるリッスンっていうポッドキャストサービスがあって、
うんうん、
で、もともと近藤さんと、その藤原博先生、その、ご夫妻が知り合いになってたんですよね。
ああ、なるほど、う
ん。コワーキングスペースが一緒だったんだ。はい
確かそんな話です、うん。はい。
なるほど、なるほど。
そうそう。で、なんかそこで、まあ、お友達で、まあ、その藤原先生がやってるポッドキャストにも近藤さんがゲストで出たりとかしてたんですよ。うん
はい、はいはいはいはいはい。
で、そのリッスンの、なんかまあ、なんでしょう、こう、ポッドキャスターの集いみたいなのがあって、そこに行ったんですよ、私も。その場にいらっしゃって、近藤さんにいじられる私がすごく面白かったらしいんですよ。なんかほら、やっぱこう、会社の社長みたいな肩書きで行くから、うん、なんか どんな感じのキャラなんだろうみたいな感じから入って、その近藤さんがすごいいじるというか、なんかあれするから、なんかそのやりとりがすごい面白くって、まあそれきっかけで、あの、ポッドキャストを聞いていただいてみたいな。
うん、社長っていう概念をぶっ壊したわけですよ。クリスさんは。
いや、ぶっ壊してない。いや、社長という概念をぶっ壊してる社長なんか世の中にいっぱいいるんですから。そんなさ、僕なんか全然壊してないよ。社長の殻に閉じこもってます。
その、なんだろうな、いい意味悪い意味僕はわかんないけど、その、こう、はい、斜め上の方向にこう、行って。
なるほどね。
衝撃を受けたんじゃないでしょうかね、きっとね。
なるほど、
ね。アンラーニングってやつですね。
アンラーニング。
そう。
いや、アンラーニングってやつ。いや、僕ね、今回その、キヨシックさんをお呼びしたのは、あの、まあ、前から永山さんと、まあ、キヨシックさんとかゲストを呼んだら面白そうですねって話ももちろんしてたんですけど、うんうん、最近僕が聞いてるあの、危機開会っていうポッドキャストがあってですね、
はい、
あの、ラッパーのタイタンさんっていう方が、あの、やられてるんですけど、
はい。
その、
ちょっと存じ上げないですね。
その語り口がめちゃめちゃキヨシックさんに似てるんですよね。
あ、そうなんですね。へぇ
そうなんです。いや、なんか、なんだろうな。別にそのめっちゃ、まあ、クリソツったわけでもないんですけど、まあ、聞いてるとなんかキヨシックさんのことをなんか頭に思い浮かべてしまうというぐらいの感じで、なんかそれで、あ、なんかキヨシックさんと呼んだらこんな感じで楽しく喋れるかなっていうので、まあ、今回ちょっとお声掛けをしたという感じなんですよね。
ありがとうございます、ちょっと。
今度
聞いて
な
かったので、
はい、今度聞いてみます。
ぜひぜひ。
わ
かりました。
はい。で、キヨシックさん、このメモに、あの、ポッドキャストじゃないけど、メタタクシーが好きですって言いました。
そうですよ。メタタクシーっていう YouTube チャンネルが、で、まあ、その、仕事終わりに、タクシーに、その二人で、乗って会話をするっていう体の、なんか、トーク番組。
うんうんうん、
で、あの、顔は映らないんですよね。その人たちの。
ああ、はいはいはい。
タクシーに乗ってる風の映像だけなんだ。
だけで、だから、ね、事実上その、音声しか聞こえないんですけど。
あ、じゃあ別に耳だけでも楽しめるし。
耳だけでも全然楽しめるし。
まあ、
で、一応その、タクシーなんで、そのタクシー広告の部分に、その出向できるっていう。
面白い。
設定がある。これ確かね、講談社と大日本印刷かなんかのなんか、ジョイントプロジェクトみたいな感じなのかな、確か。はい。みたいな感じ。なんか結構その、なんで、ゲストがね、なんか組み合わせが面白かったりするんですよね。
でも、箕輪はるか。
そうそう、箕輪はるかとか、この間、バーバパパパとか出てたかな。あとは、向井修徳と、ランジャタイの国崎のセットの話とか。
なんかすごい組み合わせですね。
そうなんですよ。あと、私クイズノック、がすごい好きなんで、そのクイズノックのにいるその東 モンとゴンのその双子が、クイズの話をずっとするとか
あって
。
あ、これあるある。
そうそう。あの。
あ、ダヴィンチ恐山の人も出てる。
あ、そうそうそうそうですね。で、結構なんか俺が、ダラダラと、ただ、ただ流しとくだけ。なんか一つの番組で、その二組か三組ぐらいの話が。
で、これもあれですか、やっぱ割と身のない系の話が続くような感じ。
そうですね。
ですかね。このタクシーですね。なんかそういう雰囲気、雰囲気がそういう感じもね。
向井修徳とランジャタイ国崎の回をね、本当にね、聞いてほしいんですよね。すごい面白くて、その。
これちょっと聞いておこう。うん。
普通に知り合いなのかなみたいな感じで始まるんですけど、実はその場で初めて会ってますみたいな。向井修徳がすごい知っとるみたいな感じで話をしに行くんですけど、全然そんなことはないくって、なんか初めて会ってなんでこんな友達みたいな感じで話してくるんですかみたいな感じになってて。なんかその向井修徳味があってすごい良かったですよ。ぜひちょっとおすすめです。
そういう感じなんですね。
なるほどね。
僕もちょっとあのリンクが貼ってあったんで、ちょっとチラッと見たんですけど、確かにちょっとそういう雰囲気があって、あのタクシー、自分がタクシーの運転手になったような感じのあれですよね。こ
うそうですね。
会話に入んないんだけど。
なるほどね。うん。後ろで話のがちょっとちらっと聞こえるっていうね。
そうそうそう。
あとなんかおっさん FM のコンセプトとちょっと似てるもんね、これね。うちらも飲み屋とか喫茶店の隣で聞こえるおっさんの会話みたいなのが、
そうそう。
あのコンセプト
なんで。はいはいはい。なんか、うん。
これ動画にこれパクろっかな。
パクりますか。
なんかの広告枠作ると出向してもら
う、うん、僕と長山さんがそのなんかずっとこうバーかどっかでこう座って喋ってるところに広告枠作る。
なんか居酒屋の隣で喋ってるみたいな感じです。で、居酒屋のポスターに出向できるっていう。
あ、ポスターね。ありますもんね。お面白い。いいっすね。これメタタクシーちょっと面白い。聞いてみよう。
おすすめです。
企画が面白い。
これは、まあ、逆に言うと、ポッドキャスト的なやつは、その古典ラジオと大根のメタタクシーを聞いてる感じ
なんですか？そうですね。まあ、あとは、まあ、たまにリビルド、聞くことがあるぐらいかな、
うん
うんうん。
聞くシーンっていうのは、トレーニング中。
聞くシーンは、そうですね、トレーニング中が一番なんかその、こう、耳から情報、入ってくる情報を処理しやすい。
うん、あ、そっか。いきなりトレーニング中とか言っちゃったけど、僕らが知ってるからあれだけど、恭縮さんは筋トレが趣味？ライフスタイル？
多分、
生活の一
部。事実上趣味も超えていて、なんかその、
超えている
筋トレをができないと、その、ストレスでイラつくみたいな。
筋トレ依存症みたいな。
中毒になってるじゃない重いものを持ち上げてないとストレスが溜まれる状態になってます、
ね。
大体そのトレーニングが、まあ、1時間ぐらいで収めるようにしてるので、うんうん、その間とか、そのポッドキャストとかだと、まあ。
まあ、ちょうどいいみたいな感じ。
まあ、ちょうどいいんですよね。1.5 エピソードから2エピソード聞けて、なんか、こう、うんうん、今日も良かったみたいな。
なるほど。
確かに、体も鍛えて、古典ラジオだとね、こう、知識も入ってみたいな。
そうですね。
いい感じ。
感じか。おー。いや、いいですね。でも、メタタクシーは、じゃあトレーニング中ではないんですか？
これ。なくて、まあ、こう。
これは普通。
何でもない時にこう流しとくみたいな感じです。
ああ、なるほど、なるほど。あの、リビルドとかは、たまに聞くっていうのは、どういう基準で聞くんですか？
そう。まあ、こう言っていいのかな。まあ、要は、人です。
まあ、ゲストです、ね。
ゲストベースで、その、
このゲストの時に聞くぞっていう。
みたいな時に、はい、聞くって感じですね。
ああ、まあ、そうですよね。そのゲストが入れ替わるとか、あいつは多分そういう人もいると思いますよ。うん。なるほどね。まあ、あえてここでは誰とは聞きませんけど。
はい。
なるほどですね。あと、ここにあの、面白動画情報って言って、こう貼っていただいてるんですけど、清志さん結構動画見ます？ YouTube。
そうですね。YouTube 見るのが多いかな。なんかまあ、寝る前にぴゃっと、なんか YouTube で、なんか、ひとしきり見るものを見て、まあ、さっきのクイズノックって話もしましたけど。
うんうんうん、
それはもうサブスクライブしといて、その新着があったら、それをバーッとチェックしていくみたいな、そういう。
そうそう、それですね。チャンネル登録しておいて、チャンネル登録タブを。
押して、上からバーッと。
見ていくって感じですね。はい。
ここに書いてある馬車馬 ってなんですか、馬車馬。
そう、馬車馬、おすすめなんですけど、うん、まあ、ほとんどショーツの縦のあの動画なんですけど、うんうん、なんかその、まあ、料理チャンネルなんですけど、その、うん、なんて言ったらいいのかな、その、いや、ちょっと、尖った料理を作るんですよね。その、この人、押し寿司が好きで、なんか、うん、なんでも押し寿司にするんですよ。
なんでもしちゃうんです
か？なんでも押し寿司にして、その、硬かったです、みたいな、なんか、そういう感想があって、と面白いのは、その、BGM が、その、2種類あって、
うん、
悲しげな BGM と、楽しげな BGM の、もう2つのパターンしかなくて、でも、その、悲しげな BGM だとオチがその、そういう悲しいオチになるんですよ、その
。ああ、なんか、硬かったとか。
硬かったですとか、食べにくかったとか、なんかその。で、たまにその、うまくいくと、すごいなんか美味しかったです。
でもそれ聞いた瞬間に分かっちゃうんですから、オチが。
そう。その、いきなり分かるんですよ、その。再生した瞬間に、そのオチが分かるっていうのが、それがいいんですよね。うん、で、大体もう、悲しいやつなんですよ。
大体悲しいやつ。
あんまりうまくいかない。
大体悲しい。
85% ぐらいは悲しくて。
結構悲しい。
たまに見ていくと、その楽しげなやつが来て、あ、これ当たり会だみたいなのがある、楽しみがあって。なかなかこのショーツ専門でやってる、多分最近増えてるんだと思うんですけど。中では結構。
ね、これ、麻薬稲荷見ましたよ。麻薬
稲荷。
麻薬いなり。
麻薬いなり。
名前はすごいんですけどね、麻薬いなり。
すごいね、ネーミングが。麻薬ってドラッグってことでしょ、これ。書いてた。あ、あるあるある。麻薬い
なり。もともとなんか卵なんでしたっけ？
そうです。なんか、韓国料理かなんかなんですかね。韓国で流行ったなんか、麻薬なんとか、うん、麻薬卵かなを真似して、それを、いなり寿司
になりました、みたいな。でも、料理の過程を見てると、なんかタレを作って、タレにその、なんだろう、ニンニクとか、そのニラとかをこう刻んで、生姜とか入れて、高菜詰めたくれて、このタプタプの液体ですよ。液体に、いなりを投入するんですよ。おかしいでしょ、その、いなりってさ。
いなりってすでにさ、タプタプの液体に投入されてるものじゃん。
う
ん、
そうそうそうそう。で、私、ご飯だからさ、その液体に入れる感覚がもう僕は、まずわかんないんだけど、その。で、それをご飯の上に乗せて崩して食べてるんですよ。
含まれ
てそれがなんかすごい。何これって。
ああ、そういう尖った料理ってそういうことか。
基本的に多分その料理のスキルがすごく高くて、その見た目とかすごく美味しそうなんですよね。うんうん、ただなんかそのやってることが面白いみたいな。うんうん、一個好きなやつがあって、その、今日は和食と洋食が食べたいと。
両方食べたい。
両方食べたいから、なんか、普通に両方食べればいいじゃないかということに気づいたって言って、その、フィッシュ&チップスと、いなり寿司を作って、食べて、結果、いなり寿司がいらなかったっていうオチになるっていうのとか、なんかもう、なんか、なんだそれみたいなのが、あるのが、
これか、フィッシュ&チップス&いなりって言った。
この方はさ、いなりが好きなの？
ちょこちょこ
そう、いなり、ね、偏りやりますね。なんかあれ。
なんか前の、なんか後ろの方を見てても、なんか、ま、稲荷が結構、なんか、ま、暗殺者の稲荷とか出てきますよ。暗殺者の
稲荷。なんかネットでなんかね、
暗殺者のパスタ
と
か ね。
たまにこう、ほらね、うん、暗殺者のパスタとかね。
ありますよね。
出てきたやつを稲荷バージョンをやることがあるんだね。
そうなんですよ。いや、で、これが、その、まあ、さっきその、悲しいパターンと楽しげなパターン二つあるって言いましたけど、その、まあ、そこそこチャンネル登録者数もあるせいか、その、案件動画とかも、もあるんですけど、その、案件動画だからといって、その手を抜かずに、ちゃんと悲しいパターンを作るんですよ。
うまくいかないんだ。
しっかり案件動画だと言っても、なんかもう、
おもねってらしない
し、しっかり、そう、悲しいやつを作ってくるんで、そこがね、信頼できるなと思ってます。
確かになぁ。まあでもなんかこう、ざっと見てる感じ、なんか、確かに子供の頃こういうことやってみたかったな、みたいな、そのモスバーガー丼とかさ。
そうそうそう。
何これ？あ、ご飯の上乗せて食べちゃうの？あ、これでもうまそうだね。どうなんだろう。気になる。
気になりますよ、ね。
ああ、カレーナポリタンとか。カレーナポリタンはなんか美味しそうだしな。
なんだこの見せたい親子丼って、名前もおかしいね。
見せたい親子丼。ああ、うん、なるほどね。こう。
いや、これなるほど。これは面白そう。
じゃこれも。料理の概念をぶち壊してくるわけですね、これ。
そうですね。いや、料理ではあるんですけど、そのなんか
料理概念
なんそのそう
料理ではある、う
ん、料理ではあるし、まあ見た目もそれなりに面白そうで、面白そうとか美味しそうにちゃんと作るんですが、その発想がなんか
発想はすごい
面白すぎるって感じです。
へ、うん、なるほど。せっかくなんで我々も一個ずつぐらい紹介しておきましょうか、長山さん。
ぜひぜひ。
最近見てる。
聞きたいです。
やつ。まあ、最近じゃなくてもいいですよ。その、ちょっとこう、面白くて見てるやつ。
チャンネル登録？
僕から行きましょうか。
うん。
僕はね、まあ、最近ギターをよく弾くんですけど、その流れで見てる、深見誠さんの YouTube かな。ご存知ないですか、深見誠さん。
まあ、存じ上げませんでした。
この方も YouTube ショートで、なんか結構、ま、ほぼ毎日なのかな、なんか、ギターあるある、まあ、バンドあるある系の動画を上げてるんですよ。で、まあ、もちろんその真面目なやつもあれば、まあ、顔芸が、ギターは顔で弾くんだみたいなの、全然
そうですね、この顔芸。ショートのサムネイルの一覧がなんかもう、楽しすぎるな。
楽しすぎでしょ。これね、多分ギターとかやってる人は多分無限に見れると思うんですよね。なんか、あるある
する。見てみます。
はい。これいいですよ。この方の。で、普通にまあギターもすごくお上手なんですけど、まあキャラをちゃんと作って、こうコンセプト決めてやってるので、すごい面白いですね、これね。うん。
はあ、面白そう。はい、僕、なんだろうな。僕、パッと、全然面白くないのしか見てないけどな。
全然面白くないの面白くないのなんで見るんですか？
面白く、いや、みんなが見て面白いかどうかがわかんないっていう。僕はこの、サム・ピルグリムっていう人の YouTube、うん、この人は自転車乗りなんですけども、乗るの基本的にめっちゃうまいんだけど、
うん、
なんですかね、こう、ここ自転車に乗んだみたいなところに行くみたいなとか、あと自分で改造したこう、なんか謎な自転車を、で、なんか、走ってる間にだんだんぶっ壊れていくとか、なんかそういうことをするんですよね。
まあ、この方もショートのサムネイルすごいですね。
で結構、そうですね。ショートも結構出してる、う
ん、出してる出してる。
うん。出してる、すごい。
この人は。
ワニが映ってますよ。うん。
うん。なんか結構頭がおかしいっすね。うん。すげえ長いエスカレーターを自転車で降りてみたとか、やってみた系みたいなのを、自転車でやってるんですね。で、こう、毎晩かけてるんですよ。
まあ、そうですね。うん、なんか、顔写真が一本かけてる感じの。
そう、前歯が一本かけてて、まあ、まあ、ずっとかけてるんですけども、まあ、それがなんかね、こう、非常に、なんですかね、親しみを覚えるというか、
うん。
うん、なんか本当にこう、バカっぽい。バカっぽさみたいなのをね、なんか醸し出ててね、非常にいいんだけど、まあ、基本的にめちゃめちゃ自転車乗るのはうまいんですよ。ベース。
なるほどね。
めちゃめちゃうまい、ね。めちゃめちゃうまいんだけど、さらにそこからアホなことをしてるっていうのが、まあ、こう、非常にこう面白いなと思って。
なるほど。
うん。
だこのキヨシックさんのも、僕のも、永山さんの出してるやつも、基本だから皆さんそれぞれのベーススキルがちゃんと、
うん、確かに。
あるんですよね。
ちゃんと、もちろん。同じようなコンセプトだった。そう、ベーススキルがあって、うん、そう。で、たまに真面目なやつとか出すと、やっぱすげえなってなったりとかするんですよ。うん、
なる、
うん、なんだけど、基本バカみたいな。
そう。それですね。
うん。そう。まあ、それがやっぱ面白いよな、
うん。面白いですね。いや、ま
あ、すげえ人がすげえっていうのはもちろんわかるし、それで感動するっていうのも、うん、もちろんあるんですけども。でもやっぱ YouTube ってこう、いろんなシーンで見るじゃないですか。やっぱそれこそさっきキヨシックさんが言ってたみたいに仕事終わりで。ね、チラッと見るみたいな時に、うん、そういう時にこう毎回こう感動拒否みたいなのが来ても、ちょっと今日はいいからみたいになっちゃうじゃないですか。でもじゃなくてこう、なんかすげえこう、バカなことがやって終わるみたいな、あははつって終わるみたいなのは、やっぱりこう大事なコンテンツだな、みたいなところがね、あるかなと思うんですけどね。
なるほどね、面白い。ただYouTube ショートって基本的にもういきなりダイジェストみたいなというか、その、起承転結の気がないじゃないですか。
そう、ね、その確かに。
まあ、あるんですけど、ストーリーが。いきなり、だからたまに、なんか街中とかで、ヘッドホン、イヤホンに繋いでるつもりで、なんか開いちゃって、大音量で、その、YouTube ショートの高いテンションの声がバーッとか流れて、あーって慌てて、こうなんか、あれすごい恥ずかしいんですよね、あれね。
うん、ありますね。
新幹線とか乗ってて、なんか斜め前の座席の人が、なんかずーっと、なんか YouTube ショートみたいなやつずーっと見てるのを、 たまに見てますね。あの瞬
間が。そう。
いや、でも別にあの、ガン見はしないんだけど、なんか、なんか、すごい、無限に見てるなと思って見ちゃうんですよ。はい、すいません。はい、面白動画情報ですね。はい。はい、で、今日はあの、そうそう、あの、今回のこの前編というかですね、初回では、ちょっとまあ、キヨシックさんもね、我々とこう、同年代のこう、男性ということで、まあね、こう、年齢に応じた、トークをしてみましょうかって言ってるんですけど、ここに40代の髪型って書いてあるんですけど、
うんうんうん、
これ、一応、キヨシックさんから話してみたいことをメモに書いてあった、あれなんですけど、これ、なんですか ?40 代の髪型。
その40代の人たちって、そのどういう髪型するんだろうなと思っていて、これはあの、まあ、クリスさん、長山さんもご存知だと思うんですけど、まあ、私はですね、長らくその丸坊主だったんですよね。
確かに。
その、で、丸坊主にし始めたのが多分、30歳とか31、2歳ぐらいなんで、
うんうん、
まあ、割とこう長く丸坊主だったんですけど、ついにこの2ヶ月ぐらい前から丸坊主をやめてですね。
ね、今、ね、丸坊主じゃないですもんね。
丸坊主。我々映像見てますけど、丸坊主じゃないと思ってますよ。
は
い、
そうなんですよ。うん、あのあ、フェードカットってやつですよ。
ああ。
フェードカットです。フェードカットっていう、その、この、ここ。ここが、こう、すごく短くて、
うん、
ここがちょっと残ってるみたいな。
うん、高級な角刈りみたいな感じです。
そう、高級角刈りです。
いやいや、角刈りでしょ
いや、高級角刈りなんですよ。その、もう、フェードなんですよ。ここがフェードしてるんです
いや、あの、もう、高級角刈りって言ってる時点で角刈り
じゃないですよ。フェードなんですよ。
高級アンパンはアンパンでしょ。だから高級角刈りは角刈りじゃないですか。
いや、違うんですよ。だから、その、角刈りは、角ってないんですよ。
角ってはない。
角丸刈り。
角ってないです。これは、そのもう、7種類や8種類ぐらいのバリカンを使ってここを作るんですよ。
スポーツ刈りでしょ。
誰じゃフェードカットです。フェードカット。スポーツ狩りでも角狩りでもなくて、フェードカットです。
フェードカットって言うんだ。
フェードカットって言うんですよ。
なんか専門のお店とかありますよね。
そうなんですよ。あの、フェード専門店はね、結構ぼちぼちあったりするんですけど。
だからもう
今、
マリカがビャーって、マリカがビャーって並べたって、そういうお店行くと。
う
ん、
そう、もう。
で、しかもその
バリカンを使って。
バリカン自体もなんかすげえこう、なんつうか、ちょっとかっこいいんですよ。レトロ調のデザインでメッキとかが入ってるようなやつで。日本じゃあんまり見ないようなバリカンがあって。それで、そういう感じに仕上げてくれるっていう、まあ、カルチャーというか、そういうのがあるんですよね。あれ、アメリカンなんですかね？どこなんだろう？
あれ、そうですね。2ブロックとは違うの？
ツーブロックとは違いますね。ツーブロックはだって、その、こう、ここがこうなってて、ここの上からこう髪の毛がこうある状態ですね。
ああ。
そこは別にほら、細かくさ、そんな細かいバリカンを使う必要ないじゃないですか。隠しちゃうの。結果的に、うん。
あ、そういうこと。ああ、うん。だからそのフェード、綺麗な。
いかにこう、綺麗にフェードを出すかっていうところに、多分、その人たちは、こう自分のスキルを投下してるわけですよ。
なるほど。おー。
うん。
ちなみに、ちょっと俗っぽいこと聞きますけど、ちなみにそのフェードカットは、にするにはお高いんですか？
でも、普通のカット料金プラス1000円ぐらいかな。
あ、そんなもんですか？
そうなんですよ。うん。
5、6000円ぐらい？
5、6000円ぐらい。6000円かな？確か。で、普通のカットだと5000円、フェードカットだと6000円みたいな。
うんうん、ああ。普通のカットだとバリカン1本でジャーっとやるみたいなイメージ、
ね。そうですね。むしろその、本当に丸刈りだと、今度は逆にハサミ使わないから安いんですよ。
あんまりね、スキルもそこまでって感じですもんね。
そうそうそう。バリカン、本当にバリカンのみで丸刈りだと、今度は逆にその4500円とか、4000円とかになるんです。
へえ。でもあの、丸刈りもさ、難しくないですか？僕あの、自分の子供野球部だから、僕が坊主にしてるんですけど、あの、綺麗に坊主にできたことはあんまないですよ。その、どんなにやっても、お風呂上がった後で、なんかぴょこんって出てたりとか、なんか、あ、ここだけちょっと長いとかなんかなってたりするんですよ。なんか難しいなと思って、やっぱプロは違うんだなと思って、うん、いいんですけどね。うん。キヨシックさんは今後もずっとそのフェードカットでいく？
いや、これがすごいね、悩ましくて、で、その、まあ、もともとフェードカットにしたかったわけじゃなくて、その、
うん、
丸刈りがザーッと伸びてきて、
うん。
あれ、これもしかして丸刈り以外の髪型、いや、フェードカット的なことができるんじゃないかと思って、
はいはいはいはい、
フェードカットに したのが、元々のきっかけなんですけど。 なんで、まあ、その、こだわりがあるわけじゃないんですけど、ただ、いざなんかこう、やってみたら、これはこれでいいなと思っているぐらいなんですよね。うん、ただ、なんかその、妻からは非常に評判が悪くてですね。
あ、そうなんだ。似合ってますよね。
その、このフェードカットにして帰ってきたら、それ、かっこいいと思ってるのかみたいなことの話が。
いやもうさ、
すげえな、いきなり。
それさ、
僕、がっかりするじゃん、でもね、美容室から帰ってきて、ね。
がっかりしますよね。
お金も払ってさ、自分も、ね、
そうですよ、
割とテンション上が
って。かっこいいと思ってんだもん、自分じゃさ。それは
そう。
かっこいいと思ってるよってしか言えないですよね、その。
おー。
そうですよ。そう
な
んだろう。
でも今見てる感じ結構似合ってますけどね。
うん、
まあまあ、言うてそんなになんかね、その、人を選ぶ髪型ではないというか、まあ、要は、角刈りですからね。まあ、今は。
角刈りなんでしょ、だから。
角刈り。高級のね。
ああ、なるほどね。いや、僕もこないだちょっとコロナでしばらく部屋に引きこもってた時に、髭が伸びてきたんですよ。
おいおいおい。
これは、もしかしてちょっと伸ばせるかもと思って、その、部屋にずっと隔離してる間に伸ばしてて、ちょっと、なんか、ヒゲのある自分も結構いいんちゃうと思って出て行ったら、え、剃らないのみたいな。もう、第一声、ヒゲ伸びてるみたいな。似合う、似合わないの以前になんかその、だらしないぞみたいな感じから入られて、ちょっと、みたいな。ありますからね。
そっか。
フェードカット、で、清志さんは今後その40代の髪型をどうしていこっかな、みたいな。
そういうことです。その、40代を、サバイブしていく髪型は何なのかっていうのが、学生の頃とかって結構なんか金髪にするとか、なんかそのツイストパーマかけてみるとか、うん、なんかいろんなことがなんか挑戦 してきましたけど、その40も半ばを過ぎてから、その選択肢がもうないなと思ってきてて、その、なんかここに来て突然その金髪にするみたいなのもその、多方面にギョッとされるわけですよね。その
まあビッグやしますよね。
年齢的にはそろそろパンチパーマなんじゃないですかね。
ああ。
一回は。そうなの。あ、一回はパンチパーマ。
なんかその昭和だとやっぱりこれね、40代ぐらいになってくると皆さんパンチパーマに移行されるみたいなケースが多々あったのかなと思って、最近見ないですけどね、あんまり。
いや、これがですね、ゆるパンで検索してほしいんですけど。
ゆるパン。
ゆるいパンチパーマをかけるっていうのが。
ゆるキャンみたいな感じ。ゆるパン。
あるんですよ。
あ、ほ
ん
とだ。
あ、これだ。あ、ほんとだ。ゆるパン出てきた。
あ、ほんとはゆるいパンチパーマだ。
あるんですよ。これはそのフェードカットとの組み合わせで。
あ、ほ
ん
とは組み合わせ
だ。フェードで、こっちを、こういう、そう、ゆるいパンチにして、で、結構オイリーなジェルをつけて、なんかツヤ出ししてみたいな。あるんですよ。
パンチいいじゃないですか。
でも、なんとなく、いや、ダメだな。これちょっと見た目に関連してなんか物事を言うと良くないっていう風潮だからな。いや、なんとなく、ゆるパンフェードカットの人は、なんか格闘技好きそうみたいな。
そうね。
まあ、実際結構まあ、それに近 い, じゃないですけど。
格闘技やってる人がしてそうな髪型なのかな、うん、なんか選手とかがこう、
うん、
結構こういう髪型じゃないですか、なんかこう。
そうですね。
ね、いやでもね、これ僕似合わねえんだよな。一回僕もフェードカットみたいな方向面はどうですかねって美容師さんに相談したら、うん、長山さんはちょっとみたいな感じの、だから全然おすすめされなかったんですよ。やってみますかみたいな感じのにも全くなるのに、だから止めるぐらいの感じで言われたから、多分ダメなんだろうなっていうのと、僕毛が伸びるのがめっちゃ早いんですけど、フェードカットとかって結構お手入れが大変そうじゃないですか。そういう、お手入れというか、その、頻繁にカットしに行かないといけないようなイメージあるんですけど、その辺ってどうなんですか？
その通りで、私が言ってるところは、メンテナンスっていうのがあって、その、カットしてから3週間以内かな、に行くと、その、メンテナンス料金で、このフェード部分だけやってもらえるみたいなのがありますね。
ああ、なるほど。
ので、まあ、やっぱそういう2、3週間ぐらいで、みたいな。
なあ、やっぱそうなりますよね。
うん。
そうするとやっぱね、トータルコストと時間みたいなのがね、短くすると、その辺がこう気になってきちゃうっていうのはあるんですよね。まあ清潔感あるからいいんだけどね、その方が。
ちなみに、清志さん、僕が、ちょっと待ってくださいね。僕がですね、美容師さんに指定してる髪型があるんですよ。
はい。どういうやつですか？
切ってもらうときに、ここに貼りましょうか、うん。チャットに貼りますね。僕はライアン・ゴズリングの写真を。もうこの2年ぐらいですか？こういう感じにしてくれっつって。
はい、
見れます、
はい、
見れます
見えますよ。
わかります？この七三でちょっとこう短めで。
はい、はい。
まあフェードじゃないけど、まあちょっとこう
横は少し刈り上げてるような感じよね。
そうそうそうそう。これかっこよくないですか、これ。
かっこいいですね。
うん、これかっこいい。ライアン・ゴズリングがかっこいいんですよね。
そうなのよ。そうなんですよ、中山さん。これね、髪型がかっこいいんじゃなくて、ライアン・ゴズリングがかっこいいのね、これね。それに最近気がつきまして、
あ、最近
ね、なかなかライアン・ゴズリングなんねえなって
思って。それはそう。
いや、そうなんですよ。
僕も今度これ同じ写真持ってこうかな。
うん、これいいですよ、これ。
どうなるか。
どうなるか。
意外とね、なんか僕の、これ何人かの美容師さんにこれ見せましたけど、意外とライアン・ゴズリング知ってる人少なくて、さっきの人誰ですかみたいな。うん、そうそうそうそう。ってなることが多かったですよ。長山さんはどこ行ってんの？
僕はなんかね、いや、もうメンズサロンって、いわゆるその男性向けの美容室みたいなところが近くにあったので、うんうん、そこに行ってたんですけども、コロナ明けたぐらいからもう全然予約が取れなくなっちゃって、なんかすげえ人気なんですよね。で、なんか、一枚刃のカミソリで髭剃ってくれたりとか、まあ昔ながらのもうずっとハサミで、細かくカットしてくれたりとかって感じでやってくれて、僕も結構短めにしてたんですけども、そこに行くのがちょっと全然予約取れないし、いいやと思って、今は妻と一緒の美容室に行ってます。まあ、その人はなんか最近独立したって人なので、で、同世代だから、ちょっと応援したいなっていう気持ちもあって、言ってるんですけど、めちゃめちゃそこはカットが早くて、気に入ってはいますね。
あ、でも美容室なんですね。
そう、いわゆる美容室。女性のお客さんの方が多いっておっしゃってましたね、うん、基本的には。
僕も今美容室なんですよ、家の近所の。
うんうん。
昔は床屋、理容室だったんですけど、
うん、
まあ、基本あんま変わんないんですけど、マッサージがないのだけちょっと不満なんですよね。
ああ、美容室のね。
なるほど。
床屋ってなんか最後ちょっと軽く肩揉んでくれたり
します。ありますね、ありますね。
あれが
いい
の。僕好きなんですよ。あれが好きなのよ。
一口ビールみたいな感じの。
一口ビールみたいな感じ。そうそう、ちょっと肩揉んでくれる。あれがないんだよな。いや、でも、九畜さん、いいじゃない。その髪型はいいと思いますよ。
その髪型でちょっとこう、縁のある黒縁のメガネとか言ったら、こう、ちょっとインテリっぽいラップアップ。みたいな感じの方向になっていいんじゃないですか。
う
ん、なんか、
そこにある。
メガネが買い出したぞ。
あるんだ、
メガネ買
い出
した。これは。まさにそう。まさにそんな感じです。まさにそんな感じです。
最近。
こんなのいるわ。いますよ。
いる。
うん。そのメインのボーカルじゃないんだけど、サブのラップする
。確かに。そう。
それでちょっと髪の毛の色を明るくするとか、まあ、金とかまで行くとあれだけど、ちょっと、ね、ちょっと明るく、してみるとかもあるかもしれないですよ。その、ちらついちゃう？ちょっと。40代にしては。まあ、
その、結局その、妻が何を言うかっていう。
さらにまたね、今の状態からね、ちょっと浮っついてんじゃないのみたいなこと言われたりとかするかもしれないですよ。
キヨシックさんの奥さんは、キヨシックさんの坊主については、ノーコメントというか、それでいいじゃん、なんですか、基本的には。
確かに、何も聞いたことなかったですよ。もう多分、会った時から、もうすでに坊主なので、そういう意味で言うと。
あ、
嫁さん多分坊主以外の髪型を知らないですよね、妻は。
にしたってさ、それでかっこいいと思ってんのってすごいよね。
すごい。かっこいいと思ってるから切って帰ってきてんじゃんっていうさ、かっこいいと思って。
いや、本当ですよ。
すごいな。
面白いな。いや、なんかこの40代のおすすめヘアスタイルね、ちょっとなんか聞いてる方でこれいいですよってあればちょっと教えてほしいですね、これね。
そうなんですよね。そうね。40も半ばになった時に、人はどういう髪型をして、この残りの人生を過ごしていくのかって。
あ、そうそう。あと僕、そう、めっちゃ白髪なんですよ。
あ、白髪。はいはいはいはい。
でも白髪をこう生かしたさ、その白髪を逆に主張していくような髪型をしててかっこいいなって人がもう何人か見たことがあって。
いる、
はいはいはい。
そういう方向ってどうなんですかねって言ったら、まあ長山さんの白髪ちょっとダメだって言われて。
ダメ出しが。
やっぱりその、ね、まばらにとか、とか、で、ああいう人たちもやっぱり結果的にはやっぱりこうメッシュを入れたりとかして染めてるから、 うん、うん。うん。それにしてはちょっと偏りが大きいので、もう長山さんも単色に染めてった方がいいよ、みたいな感じで、もうそれも全員否定されてしまい、なかなかね、自分のこう、進みたい方向に進めないっていう感じ、
ね。厳しいですね。
うん。
なんか僕やっぱり年を取ってきて髪の毛が、まあ、剥げては来ない。まあ、もともと額が広いんですけど、
うんうん、
その密度がちょっと若干、薄くなってんだったら髪の毛一本一本のパワーがなくなってきてて、こう、へたってくるんですよね。なんかこう、だから、うんうん、頭の上の方にあまりこう、ボリュームが出なくなってくると、髪が伸びてくると横にこう広がってきて、なんかこう、もう、キノコみたいな感じになってくるというかさ、シイタケみたいな。だからやっぱ、僕は短くするか、もうめっちゃ長くして髪の毛の自重でこう、なんか下にこう、下ろすか、みたいな感じで、実は一時伸ばしてたんですけど、結構なんか実は不評だったことが最近判明しまして。
悲しすぎる。実は不評とか一番良くないやつ
です。実は不評だったんですよね。
そっか。やっぱ新しいことにチャレンジすると実は不評みたいなのが起きるのかな。
はい。
いや、多分クリスさんだからゆるパンじゃないですか。ボリューム出して。
いやゆるパン。僕やっぱこう七三にね、あのシチュエーションでやっぱカチッとしなきゃいけない時があるんで。
ああ、そっかそっかそっか。ゆるパン。
七三カチッが似合うぐらいの髪型にしておいた方がいいんじゃないかなってちょっと思ってはいる。七三とかどうですか恐縮さん。
七三ね。あ、でも、その、フェードカット的な流れですね。七三みたいなのありますよね。
あるでしょ、そうそうそう。
フェードカットのね、割とガチって固めです
よね。ありますよね。
うん。確かにそこ目指そうかな。
あ、それも似合いそうだね。
七三か、
バキッとですね。
そうそう。ベッカムヘアか。
久しぶりに聞いたらベッカムヘア。
久しぶり
に。ベッカムヘアと久しぶりに聞いたぞ。
いや、ただ結構そのも
う。何？
いや、まずい。まずいですよ。ベッカムヘアはまずいですよ。
いやいやいや、まずくないって。まずくない。何もまずくないって。
ベッカムヘアって久しぶりに聞いたぞ。
その髪型何って聞かれて、いや、ベッカムヘアだよって答え。まずいですよ。
いや、これはなんでかっていうと、ちゃんと僕の理由があって、去年の年末の M1 で準優勝したヤーレンズの人がベッカムヘアにしてるんですよ。で、現にその現場の人たちからもベッカムヘアじゃんって突っ込まれてるんですよ。
ああ。
で、来ますよ、これ。ベッカムヘアが、今年。
だから、それは突っ込まれるような髪型ってことじゃないですか、そう。
まあね。まあ確かにね。うん、そりゃそう、そりゃそうなんですけど。そこ、まあ、まあ、ちょっとこう、髪にね、遊びを、まあ、七三もそうですけど、ちょっとこう、ちょっと伸ばして遊びを入れていくのが面白そうですけどね、なんかね。まあ、それによって、恐縮さんがね、奥様から、似合うと思って、かっこいいと思ってんのって言われても僕は、責任は持てないですけど。
いやー、はい、頑張ります。
はい。はい。お、と言ってたら、あっという間に時間が、過ぎまして、いい時間になりましたので、
はい。
はい。まずはこの前半のところはですね、まあ、この、ポッドキャスト面白い動画情報および40代の髪型の話で、はい、終わりたいと思います。はい、はい。それでは、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。